5. 行政情報。アドミニストレーションインフォメーション。富士見市役所。電話 049-251-2711。ファックス 049-254-2000。6. 10月から幼児教育、保育の無償化が始まります。問い合わせ、保育課、内線 332、子育て支援課、内線343。幼児教育、保育の負担軽減などのため、10月1日から保育料の一部が無償化されます。制度開始前のため、内容が変更されることがあります。3種類あります。1つ目、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、小規模保育など、企業主導型保育、3歳から5歳、無償化、幼稚園、認定こども園、教育部分は月額25,700円まで、小学校就学前の3年間分が対象。幼稚園、認定こども園、教育部分は満3歳から。3歳以上の給食費。主食費プラス副食費は引き続き原則保護者負担。0歳から2歳。住民税非課税世帯は無償化。2つ目。幼稚園、認定こども園、教育部分の預かり保育。対象、保育の必要性の認定を受けている方。1、2、いずれか少ない方の額まで無償化。月額11,300円まで。1、450円かけるその月の利用日数。2、実際に支払った預かり保育料。住民税非課税世帯の満3歳になった後の最初の3月31日までの間にある子供は月額16,300円まで。3つ目、認可外保育施設など。対象、保育の必要性の認定を受けている方。3歳から5歳、無償化。月額37,000円まで。0歳から2歳、住民税非課税世帯は無償化。月額42,000円まで。上限額の範囲内で認可外保育施設、自治体へ認可外保育施設の届け出をしたもののほか、一時預かり事業、行事保育事業、ファミリーサポートセンター事業を組み合わせて利用することも可能。保育所などの延長保育料のほか、保護者から基本保育料以外に徴収している費用、通園送迎費、給食費、行事費などは無償化の対象外です。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、保育課または子育て支援課へお問い合わせください。保育課、保育所、認定こども園、新制度幼稚園、市内では銀の鈴幼稚園、地域型保育、認可外保育施設などに関すること。子育て支援課、従来型幼稚園、市内では銀の鈴幼稚園以外に関すること。企業主導型保育を利用する場合は、各施設へお問い合わせください。幼児教育、保育無償化の主な例。対象者、3歳から5歳。保育の必要性の認定事由に該当する子ども。共働き家庭、一人親で働いている家庭など。利用する施設やサービス、3つあります。幼稚園、保育所、認定こども園、 地域型保育、企業主導型保育のいずれかを利用。保育料、無償。幼稚園、認定こども園、教育部分は月額25,700円まで。利用する施設やサービス、幼稚園、認定こども園、教育部分のいずれかの預かり保育を利用。保育料、無償。幼稚園、認定こども園、教育部分の利用プラス月額11,300円まで。利用する施設やサービス、認可外保育施設、一時預かり事業などを利用、複数利用化、保育料、無償、月額37,000円まで。対象者、3歳から5歳、保育の必要性の認定事由に該当する子ども以外、専業主婦家庭など、主婦の父は夫人の父と夫。利用する施設やサービス、幼稚園、認定こども園、教育部分のいずれかを利用。保育料、無償。月額25,700円まで。7. ストップ、路上喫煙。問い合わせ、環境課、内線242。市では、富士見市をきれいにする条例で、市内3駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定し、市内全域でも路上喫煙を行わないよう努力義務を定めています。多くの人が集まる公共の場所での喫煙は、他の人の衣服に火が当たったり、煙を吸わせたりすることがあります。タバコを持つ手は子供の顔に近く、大変危険です。歩きながらだけでなく、座って、自転車に乗って、携帯灰皿を持っての喫煙もやめましょう。公共の場所での喫煙は指定の喫煙場所だけにし、吸い殻の投げ捨ては火災発生の原因となりますので、絶対にやめましょう。喫煙マナーの向上による、きれいで安全な街づくりを進めるために、ご理解とご協力をお願いします。路上喫煙 Q&A 問い、路上喫煙とはどのような行為ですか？答え、道路や公園など、屋外の公共の場所でタバコを吸うことや、火のついたタバコを持つことです。問い、罰則はありますか？答え、路上喫煙に関して罰則は設けていませんが、タバコの吸い殻などのゴミの投げ捨てに関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、埼玉県ゴミの散乱防止に関する条例などで処罰されることがあります。路上喫煙禁止区域、瑞穂台駅、鶴瀬駅、富士見野駅周辺は路上喫煙禁止区域です。路面にステッカーがある道路が路上喫煙禁止区域です。ステッカーのイラストがあります。赤い円が書いてあり、左上から右下に斜線があります。円の中に黒で煙の出たタバコを持っている人が書いてあります。円の上に、路上喫煙禁止区域、パブリックノンスモーキングエリアと書いてあり、円の下に、富士見市をきれいにする条例により、この区域での路上喫煙は禁止されています。その下に、富士見市、と書いてあります。イラスト終わり。緑枠内の行動が路上喫煙禁止区域です。鶴瀬駅周辺の 路上喫煙禁止区域図は、区画整理などで一部変更になることがあります。路上喫煙禁止区域を示した略図が3つあります。瑞穂台駅周辺。東口は、駅を背にして、ロータリーをまっすぐに進んだ一つ目の信号を挟んで、左右の信号を結んだ位置まで。西口は、駅を背にして、ロータリーをまっすぐ進んだ銀行のそばの信号まで。右側は、瑞穂台コミュニティセンター、交番手前まで。左側は、瑞穂台駅西口自転車駐車場の信号まで。次、鶴瀬駅周辺。東口は、ロータリーの周辺、銀行、病院、スーパーを含む一帯で、スーパーを北西に進んだ交番手前の信号まで。西口は、交番を含むロータリー周辺と、南に進む道の一つ目の信号まで。次、富士見野駅周辺。東口は、交番を含むロータリー一帯で、駅を背にして北東に進み、一つ目の信号まで。西口は、銀行を含むロータリー一帯で、駅を背にして南西に進み、信用金庫先の一つ目の信号まで。略図終わり。8、9月1日配信開始。富士見ゴミ分別アプリ。問い合わせ、環境課、内線246。ゴミと資源の分別方法や、地域ごとの収集日の確認など、市のゴミ出しに関する情報を、スマートフォンなどで気軽に確認することができます。ゴミの出し方。ゴミの種類ごとに出し方を確認できます。ゴミ分別時点。品目ごとの分別方法を検索できます。アラート機能。ゴミの収集日をお知らせします。よくある質問。Q&A 方式で確認できます。不法投棄通報機能。不法投棄を位置情報、写真付きで通報できます。ダウンロード方法。9月1日配信開始。Google Play、App Store で富士見ゴミ分別アプリと検索するか、雨季コードからアクセス。Android と iPhone、それぞれの QR コードがあります。スマートフォンの画面イメージがあります。桜のオーナーを募集します。問い合わせ、地域文化振興課、内線251。マイ桜を植えませんか？緑の普及推進を図るため、桜のオーナーを募集します。この事業は皆さんにご参加いただいて、河津桜を植樹し、長く愛され親しまれる桜の名所を新たに作り、将来の観光スポットとすることを目的としたものです。これまでも富士見江川沿い、山崎公園付近、第二運動公園周辺、下野谷公園、新河岸川河川水防センター周辺で多くの方が植樹をしています。お子さんの誕生、入学、卒業記念、結婚記念などの思い出をオーナープレートに刻んでみませんか？対象、個人、団体、企業。植樹場所、第二運動公園、瑞穂学園脇、森戸部分、緑の南。本数、10本程度。植樹は、令和2年、 1月から2月を予定。オーダー代金、寄付金、1本1万5千円。申し込み。申し込み書に記入し、郵送、ファックス、持参、または市ホームページからお申し込みください。1世帯、1団体につき1通のみ。すでに桜のオーナーとなっている方の申し込みはできません。申し込み書の配布。地域文化振興課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、西出張所、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。申し込み期限、9月27日金曜、必着。応募多数の場合は、11月中旬までに抽選を行います。申し込み先、郵送、郵便番号 354-8511。所在地は記載不要。富士見市役所、地域文化振興課。持参、地域文化振興課及び申し込み書配布施設。ファックス、049-254-2000。市ホームページの応募フォームをご利用ください。QR コードがあります。桜のオーナーの募集は今年度で終了する予定です。オーナープレート、イメージがあります。プレートは縦85ミリ、横205ミリ。プレートには桜のオーナー、結婚記念植樹、富士見太郎、花子、令和丸年、丸月丸日と書いてあります。オーナープレートには、氏名、記念日など、14文字以内を刻めます。特殊な文字はご希望に添えない場合があります。オーナープレート掲載期間は10年間です。所有権は市に帰属。
10. 広報富士見市ホームページアンケートのお願い。問い合わせ秘書広報課内線241。広報富士見、より多くの皆さんに読んでいただける広報誌とするためアンケートを行います。ご協力をお願いします。広報富士見7月号の表紙の写真があります。市ホームページ、市ホームページは平成31年1月25日に全面リニューアルを行いました。より利用しやすいホームページとするためアンケートを行います。ご協力をお願いします。スマートフォンのトップ画面の写真があります。回答方法、回答期間9月2日月曜から10月31日木曜。アンケート用紙で、市役所1階待合スペース、瑞穂台コミュニティセンター、ピアザ富士見、西出張所にあるアンケート用紙に記入し、回収箱に投函してください。市ホームページで、雨季コードからアンケートフォームへアクセスしてください。広報富士見アンケートと、市ホームページアンケートのそれぞれの QR コードがあります。11. 子ども文化芸術大学富士見を開校します。問い合わせ、地域文化振興課、内線251。子どもたちの豊かな感性や創造性、表現力の育成を目的に、子ども文化芸術大学富士見を本年度も開催します。違う学校や学年の仲間と交流を図りながら、優れた文化芸術に触れてみませんか？対象、全講座に参加できる市内在住、在学の小学4年生から6年生。定員30人、 応募多数の場合は抽選。参加費1000円、保険代。申し込み、各公共施設、市内小学校で配布する申し込み書に記入し、郵送、ファックス、持参または市ホームページからお申し込みください。子ども大学富士見、子どもスポーツ大学富士見に参加した児童も申し込みはできますが、応募多数の場合は未受講者を優先します。申し込み期限、9月10日火曜必着。申し込み先、郵便番号 354-8511。所在地は記載不要。富士見市役所地域文化振興課、ファックス 049-254-2000。 学校での申し込みはできません。表です。時、10月5日土曜午前9時30分から午後1時。内容、開講式、体で何かを表現しよう。講師、白髪桃子氏。場所、きらり富士見。以下この順。11月16日土曜、午前10時から正午、声優体験をしよう。講師、飯田里穂氏。鶴瀬公民館。令和2年1月5日日曜、午前10時20分から午後3時、声楽コンサートを身近に感じよう。講師、庄司直文氏、きらり富士見。令和2年1月19日日曜、午前10時から正午、落語の世界を体験しよう。講師、春風亭古流氏、きらり富士見。令和2年2月8日土曜、午前9時から午後0時30分、セリフを考えて演劇を作ろう。講師、平田織座氏。並行式、市役所。表終わり。内容、時間は変更する場合があります。講座、声楽コンサートを身近に感じようと書かれた舞台の写真があります。12、年金生活者支援給付金が始まります。問い合わせ、川越年金事務所、電話 049-242-2657、 給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092。 年金生活者支援給付金は、所得が低い年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには、請求書、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。案内や手続きは、日本年金機構、年金事務所が実施します。対象、次のいずれかに該当する方、65歳以上の老齢基礎年金受給者で、世帯員全員の市民税が非課税であり、年金収入額とその他の所得額の合計が87万9300円以下の方、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、前年の所得額が462万1000円以下の方。請求手続き、平成31年4月1日以前から年金を受給している方、日本年金機構から給付金の請求手続きの案内が9月上旬から順次届きます。同封される請求書を記入し、日本年金機構に郵送してください。平成31年4月2日以降に年金を受給し始めた方、日本年金機構から年金の請求手続き書類に請求書が同封されて届きます。必要事項を記入し、日本年金機構に郵送してください。制度など詳しくはお問い合わせください。13、 新しい国民健康保険被保険者証を送付します。問い合わせ保険年金課健康保険係内線314富士見市国民健康保険の被保険者証以下保険証は10月1日に更新されます。新しい保険証は9月末日までに世帯主の方へ郵送します。記載内容を必ずご確認ください。有効期限が過ぎた保険証は10月1日以降に保険年金課または出張所にお返しください。郵送課。保険証は簡易書留郵便で送付します。受け取れなかった場合は三好郵便局にお問い合わせください。保険証の有効期限。令和2年8月1日から保険証と70歳以上の国保加入者向けに交付をしていた高齢受給者証が一体化されます。これに合わせて今年度更新分から保険証の有効期限が7月31日に変更になります。変更前、令和2年9月30日、変更後、令和2年7月31日、国民健康保険資格の取得・喪失・記載内容の変更の手続き、先の手続きが必要となりますので、必要書類を持参し、保険年金課または出張所で手続きをお願いします。取得手続き、対象、社会保険など健康保険の資格を喪失された方、必要書類、資格喪失日または退職日の証明できる書類、保険資格喪失証明書など、身分証明書、個人番号のわかるもの、喪失手続き、対象、社会保険など健康保険に加入された方、必要書類、資格取得日の証明できる書類、社会保険の保険証など、国保保険証、身分証明書、個人番号のわかるもの、記載内容の変更、対象、氏名や住所などを変更された方、必要書類、旧記載の保険証、身分証明書、個人番号のわかるもの、ジェネリック医薬品。ジェネリック医薬品は、新薬と同じ有効成分で製造した薬のことです。新薬に比べ安価なため、薬代を減らす効果が期待できます。保険証にジェネリック医薬品希望シールを同封しますので、保険証やお薬手帳に貼ってご活用ください。臓器提供の意思表示。保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けていますので、意思表示をお願いします。ただし、記入は任意であり、強制ではありません。医療機関への支払いが困難な方へ、失業やその他特別な事情により、生活が困窮し、医療機関への支払いが困難な方は、窓口負担分、一部負担金の減免を受けることができます。利用希望の方はご相談ください。14、特定健康診査を受診した方の中から健康グッズ詰め合わせをプレゼント。問い合わせ、保険年金課健康保険係、内線313。年に一度の健康チェックを。特定健康診査は、脳梗塞や心筋梗塞などの原因となる生活習慣病を効果的に予防するための検診です。生活習慣病の多くは自覚症状のないまま進行するため、若年層の方や健康に自信のある方でも年に一度は受診し、健康チェックをしましょう。抽選で特選健康グッズ詰め合わせをプレゼント。健康な体づくりは朝食からをテーマに、 毎日の朝食に簡単に取り入れられる食材を市管理栄養士推奨の活用メニュー&レシピと一緒にプレゼントします。対象、特定健康審査を初めて受診した方、または3年以上続けて受診した方、40歳から74歳、計80人。当選の発表、当選者の発表は、プレゼントの発送をもって返させていただきます。プレゼントの発送は、令和2年3月頃を予定。特選健康グッズ詰め合わせの写真があります。16穀米や有機味噌や昆布など、10種類ほどの食材が並んでいます。プレゼントは写真と異なる場合があります。15、9月10日から16日は自殺予防週間です。辛い時に相談できる窓口がたくさんあります。問い合わせ、障害福祉課、内線335。現在自殺で亡くなる方は全国で年間2万人を超えています。そうした中、自殺は社会的な問題であるとの認識が広がり、様々な対策が講じられています。SNS 相談や労働問題、多重債務に対応した相談などの相談先が広がっています。追い込まれ、孤独になってしまう前に相談しましょう。市でも対策を進めています。誰も自殺に追い込まれることのない富士見市の実現を目指し、市では富士見市自殺予防対策計画、ホット富士見プランを策定しました。東武鉄道と共同で自殺予防・事故予防キャンペーンを実施するなど、様々な事業を取り組んでいます。社会全体で自殺を予防しましょう。心の体温計。市ホームページに心の体温計を設置しています。心の状態をセルフチェックでき、チェック後には相談先が提示されます。心の体温計、試してみませんか？パソコンはこちらから。https://fishbowlindex.jp/fujimi/。携帯スマホはこちらから。QR コードがあります。心の体温計、本人モード。ストレス度、落ち込み度がわかります。本人モード、結果画面、0。丸い形をした水槽と、水槽を覗いている黒猫の図です。水槽にはたっぷりの水が入っていて、中には赤い金魚と黒い金魚が向き合い、黒い金魚は大きな口を開けています。水槽の底には緑色の元、石があります。説明文を読みます。猫、社会的なストレス。黒金魚、対人関係のストレス。赤金魚、自分自身のストレス。水槽の日々、住環境のストレス。水の透明度、落ち込み度。石、その他のストレス。結果画面0、終わり。家族モード、あなたの大切な方の心の健康状態がわかります。赤ちゃん、ママモード、産後の不安な心の健康状態がわかります。アルコールチェックモード、飲酒が心にどのような影響を与えているのかわかります。ストレス対処タイプテスト。あなたのストレス解消法はどのタイプ？いじめのサイン、守ってあげたい。相談窓口、富士見市障害福祉課、内線335。富士見市障害者相談支援センター。電話 049-293-2148。生活サポートセンター富士見、電話 049-265-6200。 埼玉命の電話。 電話 048-645-4343。 日本司法支援センター法テラス、電話 0570-078374。 お悩みなし。 QR コードが3つあります。1つ目、厚生労働省 SNS 相談。2つ目、金融庁相談窓口。3つ目、自殺対策支援センターライフリンク。
16、図書館の指定管理者を募集。問い合わせ、障害学習課、内線631。中央図書館及び図書館富士見の分館は、令和2年3月31日に指定管理期間が終了するため、指定管理者を募集します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。指定管理期間、令和2年4月1日から令和7年3月31日、5年間。募集期間、9月2日月曜から10月4日金曜。現地説明会、9月9日月曜、午後1時30分、中央図書館。募集要項の配布、9月2日月曜から障害学習課で配布します。中央図書館の外観の写真があります。17、消費生活相談。問い合わせ、消費生活センター、電話 049-252-7181。 相談日、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。消費者ホットライン、188、いやや。消費者ホットライン188、局番なしとは、188の3桁の番号で、全国どこからでもお住まいの消費者センターなどの消費生活相談窓口へ案内するものです。市の相談日、時間帯は上記の通りです。土曜、日曜、祝日は、埼玉県消費生活支援センターや、国民生活センターなどにつながります。年末年始、12月29日から1月3日を除き、原則毎日ご利用が可能です。消費者トラブルの相談がしたいときや、消費生活センターの電話番号がわからないときは、消費者ホットライン188いやいやをご利用ください。188のイメージキャラクターのイラストがあります。18、9月21日は世界アルツハイマーデー。認知症の支援や理解促進に努めています。問い合わせ、高齢者福祉課、内線398。認知症に関するリーフレットの配布。9月21日は国際アルツハイマー病協会と WHO 世界保健機関が定める世界アルツハイマーデーです。この日を中心に世界中でアルツハイマー病の啓発が実施されています。市ではこの日に合わせ、認知症地域支援推進員が認知症の人と家族の会と協力し、アルツハイマー病に関するリーフレットなどを配布します。時、9月22日日曜、午前9時から10時。場所、富士見野駅東口。認知症サポーター養成講座。認知症の基礎知識や対応などを学びます。受講すると、受講の証であるオレンジリングと埼玉県認知症サポーター証がもらえます。時、9月25日水曜。1、 午前10時から11時30分、受付午前9時30分から。場所、鶴瀬公民館。2、午後6時30分から8時、受付午後6時から。場所、ケアセンター富士見。申し込み、午前8時30分から午後5時に富士見市社会福祉事業団へ電話でお申し込みください。当日か。問い合わせ、富士見市社会福祉事業団、電話 049-251-1030。 認知症初期集中支援チームがお手伝いします。認知症の方やその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、それぞれの状況に応じて適切な医療・介護サービスなどにつなげる認知症初期集中支援チームが活動しています。認知症は早期発見・早期治療により進行を遅らせられる場合があります。また、軽度であれば早期治療、早期対応で元気な状態に戻ることも可能と言われています。雨季の対象に該当する場合は、高齢者安心相談センター、または高齢者福祉課へご相談ください。連絡先は、下表オレンジカフェ問い合わせ参照。支援の対象、在宅で生活する40歳以上の方で認知症またはその疑いがあり、以下のような状況にある方。専門の医療機関に連れて行きたいが本人が嫌がって受診できない。介護サービスを受けたいがなかなか利用につながらない。医療や介護サービスの利用方法がわからない。受診や介護サービスを中断してしまった。認知症の症状が強くて介護や対応に困っているなど。認知症初期集中支援チームとは、認知症の早期診断・早期対応を目的に、認知症専門医・医療・介護の専門職、高齢者安心相談センター職員で構成されているチーム。訪問して相談に乗るなど、関係機関と連携して支援します。オレンジカフェの開催。参加費100円。申し込み不要。認知症の方とその家族、医療と介護の専門職、地域のどなたでも参加でき、お茶やお菓子を囲んで相談ができます。表です。名称、時、10月から令和2年3月分。場所、問い合わせ、高齢者安心相談センターの順。オレンジカフェ、武蔵野。南畑憩い場。11月27日水曜。令和2年1月29日水曜、3月25日水曜、原則、奇数月第4水曜、午後2時から3時30分。南畑公民館、上南畑306-1。武蔵野、電話 049-255-6320。オレンジカフェ、渡戸さん。渡戸三丁目在住の方対象。10月24日木曜、12月19日木曜、令和2年2月27日木曜。原則、偶数月第4木曜、午後1時から2時30分。渡戸三丁目集会所、渡戸 3-4-3。武蔵野、電話 049-255-6320。 オレンジカフェ、11月28日木曜、令和2年1月23日木曜、 3月26日木曜、原則奇数月第4木曜午後1時30分から3時、島田ビル山室 2-10-10 富士見園、電話 049-293-1168、 オレンジカフェ in エブリワン鶴瀬西、11月15日金曜、令和2年1月17日金曜、3月20日祝日、原則奇数月第3金曜午後2時から3時30分、生き生き元気塾ウェルカム、エブリワン鶴瀬西内、鶴瀬西 2-8-25、 エブリワン鶴瀬西、電話 049-293-8330、 オレンジカフェみずほ、10月15日火曜、12月17日火曜、令和2年2月18日火曜、原則偶数月第3火曜午後2時から3時30分、大東ガスプチフラム富士見、西瑞穂台 1-2-7、 瑞穂園、電話 049-256-7423、 YY 塾、11月22日金曜、令和2年1月24日金曜、3月27日金曜、原則隔月第4金曜午前10時から正午、日だまりの庭武蔵野、大字水子 1882-1、 日だまりの庭武蔵野、電話 049-268-5005、 表終わり。19、高齢者に関する身近な相談窓口、高齢者安心相談センター、問い合わせ高齢者福祉課、内線385、高齢者安心相談センター、地域包括支援センターでは、身近な総合相談窓口として、ご自身やご家族のほか、近隣や友人など高齢者に関わる方からの相談も受け付けています。また、出前講座や介護者教室などを行うとともに、センターすべてに認知症地域支援推進員を配置し、認知症に関するあらゆる相談支援に対応しています。お住まいの地域を担当する高齢者安心相談センターにお気軽にご相談ください。高齢者安心相談センター。相談受付時間、午前9時から午後5時、土曜日曜祝日、年末年始を除く。表です。名称、所在地、電話番号、担当地域の順。武蔵野、南畑新田 16-1、 電話 049-255-6320、 東大久保、上南畑、下南畑、南畑新田、緑の西、緑の東、緑の南、緑の北、大字勝瀬、富士見の東、1丁目から4丁目、渡戸1丁目から3丁目、羽沢1丁目、2丁目、富士見の西3丁目の一部、勝瀬町会、大字鶴間、渡戸東町会、富士見園、大字鶴間 3360-1、 電話 049-293-1168、 山室1丁目2丁目、関沢1丁目、諏訪1丁目2丁目、羽沢3丁目、鶴間1丁目から3丁目、鶴瀬東1丁目2丁目、 大和鶴間、前屋町会、山室町会、諏訪一丁目町会、諏訪二丁目町会。エブリワン鶴瀬西、鶴瀬西 2-8-25、 電話 049-293-8330。 鶴瀬西2丁目3丁目富士見の西1丁目から4丁目アイム富士見の町会、上沢1丁目から3丁目大和田勝瀬、勝瀬西町会。水穂園関沢3-23-41、電話 049-256-7423。 関沢2丁目3丁目、針ヶ谷1丁目2丁目、大和田針ヶ谷、西水穂台1丁目から3丁目、大和田水子、針ヶ谷1丁目町会、大和田鶴間、鶴瀬西1丁目双葉町会、鶴瀬西1丁目西町会。日だまりの庭武蔵野、大和田水子1882-1、電話 049-268-5005。 水谷東1丁目から3丁目、東水穂台1丁目から4丁目、貝塚1丁目2丁目、水谷1丁目2丁目、えのき町、大和田水子。表終わり。お詫びと訂正。令和元年7月から配布しているパンフレット、フレイル予防・介護予防のすすめに記載した電話番号に誤りがありました。お詫びして訂正します。高齢者安心相談センター武蔵野。正しくは電話 049-255-6320。
20. 入間東部地区事務組合からのお知らせ。問い合わせ入間東部地区事務組合。電話 049-261-4891。 入間東部地区事務組合議会議員監査委員の紹介。議長就任挨拶。斉藤貴博議長、顔写真があります。この度組合議会第1回臨時会におきまして、議長に就任いたしました斉藤貴博でございます。議会として組合行政に対する監視・評価などの機能を十分に発揮するとともに、公平・公正かつ円滑な議会運営に取り組んでまいりますので、皆様のご協力とご指導を賜りますようお願い申し上げ、就任の挨拶とさせていただきます。組合・議会議員の紹介。継承略。議長斉藤貴博、副議長伊藤美恵子、富士見市選出議員加賀七恵、深瀬優子、川端勝弘、尾崎隆義、斉藤貴博、富士見野市選出議員鈴木啓太郎、伊藤美恵子、大月守、小高時男、塚越陽一、三好町選出議員細谷光弘、小松慎介、鈴木淳、久保健二、本名博士。監査委員の紹介。継承略。代表監査委員堀江和夫。議会選出監査委員鈴木淳。令和元年度職員募集。令和2年4月1日採用の職員を募集します。職種・人数、一般事務職員1人程度、 受験資格、平成元年4月2日以降に生まれた方、試験日10月27日日曜、試験会場入間東部地区事務組合、申し込み試験申し込み書に記入し持参、平日のみ、または郵送、10月11日金曜筆着。試験申し込み書は入間東部地区事務組合事務局総務課で配布しています。申し込み期間9月9日月曜から10月11日金曜。申し込み先、郵便番号 356-0058 富士見野市大井中央 1-1-19 入間東部地区事務組合事務局総務課。21、就学援助費、新入学用品費、入学前支給のお知らせ。問い合わせ学校教育課、内線626。市では小中学校に通うお子さんの保護者で経済的にお困りの方に、学用品費や学校給食費などの一部を就学援助費として補助しています。就学援助費のうち新入学用品費について、すでに実施している中学校1年生の入学前支給に加えて、小学校1年生でも実施します。先対象に該当する方で補助を希望する方はお申し込みください。対象、新生児に市に住民登録があり、令和2年度に小学校に入学予定のお子さんの保護者で、次の条件にすべて該当する方。経済的な理由でお子さんの小学校就学への援助が必要な方。入学時、市内に居住している方。委託地区は除く。申し込み、申請書に記入し、申し込み期限までに申請してください。申請書及び案内は、就学時健康診断通知書に同封します。申し込み期間、10月1日火曜から11月15日金曜。審査結果は、1月中旬送付予定の入学に関する書類に、同封して通知します。令和2年2月に支給します。詳しくは就学時健康診断通知書に同封する案内をご覧ください。22、新入学児童の就学時健康診断。問い合わせ学校教育課、内線626。来春小学校へ入学するお子さん、平成25年4月2日から平成26年4月1日生まれを対象に、就学時健康診断を行います。該当者には健康診断通知書を9月10日火曜に発送予定です。9月17日火曜までに通知書が届かない方はお問い合わせください。保護者の方は健康診断通知書及び就学時健康診断表、問診表、必要事項をあらかじめ記入、筆記用具、上履きを持参し、当日お子さんと一緒に会場校へお越しください。就学時健康診断日程、受付午後1時から、大井小学校は午後1時10分から、開始午後1時30分、鶴瀬台小学校は午後1時20分。会場校実施日、鶴瀬小学校10月4日金曜、水谷小学校10月29日火曜。 南畑小学校10月25日金曜、関沢小学校10月7日月曜、勝瀬小学校10月15日火曜、水谷東小学校10月28日月曜、諏訪小学校10月11日金曜、瑞穂台小学校10月8日火曜、針ヶ谷小学校10月25日金曜、富士見野小学校10月21日月曜、鶴瀬台小学校10月18日金曜、富士見野市立大井小学校10月2日水曜。23、上下水道に異常があるときに、9月10月の当番点、問い合わせ水道課内線525、下水道課内線427。宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番点または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事点の都合により当番点を変更することがあります。マンションアパートなどは管理者へ連絡してください。表です。9月、日曜日、工事点名、電話番号の順。1日日曜、有限会社斉藤水道工業所、049-251-1363。以下、市外局番049は省略します。2日月曜、3日火曜、株式会社三栄工業、251-0719。4日水曜、5日木曜、有限会社吉見水道、251-8387。6日金曜、7日土曜、有限会社松崎工業所、251-3961。8日日曜、9日月曜、有限会社篠田設備、252-0858。10日火曜、11日水曜、有限会社富田設備工業所、251-1046。12日木曜、13日金曜、有限会社高野水道工業所、251-3937。14日土曜、15日日曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418。16日祝日、17日火曜、有限会社神保水道、253-3515。18日水曜、19日木曜、有限会社三枝鉄工所、254-2036。20日金曜、21日土曜、有限会社武井設備、258-3525。22日日曜、23日祝日、岩田工業所、048-472-1026。24日火曜、25日水曜、共和工業株式会社、252-2188。26日木曜、27日金曜、有限会社斉藤水道工業所、251-1363。28日土曜、29日日曜、株式会社三栄工業、251-0719。30日月曜、有限会社吉見水道、251-8387。10月、 1日火曜、有限会社、吉見水道、251-8387。2日水曜、3日木曜、有限会社、篠田設備、252-0858。4日金曜、5日土曜、有限会社、松崎工業所、251-3961。6日日曜、7日月曜、有限会社、富田設備工業所、251-1046。8日火曜、9日水曜、有限会社、高野水道工業所、251-3937。10日木曜、11日金曜、有限会社、岡部ポンプ店、251-5418。12日土曜、13日日曜、共和工業株式会社、252-2188。14日祝日、15日火曜、有限会社、三枝鉄工所、254-2036。16日水曜、17日木曜、有限会社、武井設備、258-3525。18日金曜、19日土曜、岩田工業所、048-472-1026。20日日曜、21日月曜、有限会社、神保水道、253-3515。22日祝日、23日水曜、有限会社、斉藤水道工業所、251-1363。24日木曜、25日金曜、株式会社、三栄工業、251-0719。26日土曜、27日日曜、有限会社、吉見水道、251-8387。28日月曜、29日火曜、有限会社、松崎工業所、251-3961。30日水曜、31日木曜、有限会社、篠田設備、252-0858。表終わり。官工事業協同組合事務所、電話049-255-5611。月曜から金曜、午前9時から午後4時。行政情報終わり。